はい、それでは早速質問をさせていただきます。新型コロナ禍の中、さまざまなメディアで生理の貧困がクローズアップされています。生理の貧困とは、経済的な理由、親の理解不足などで生理用品を入手することが困難な状況にあることです。今まで潜在的にあった問題が表面化したものだと思われます。資料でお渡ししましたが、民間の調査によれば、学生の5人に1人が経済的な理由で生理用品を買うのに苦労し、37% が節約のため交換頻度を減らすなどしているそうです。群馬県では、県立高校や大学などで希望する生徒や学生に生理用品を無償配布すると決めました。東京都でも9月から約250のすべての都立高校、中高一貫校、特別支援学校の女子トイレに生理用品を配置することを決定しました。5月28日の内閣府の発表によりますと、全国で255の自治体が学校などで生理用品を配布、または配布を検討しているとのことです。栃木県内でも、栃木市、さくら市、大田原市で6月から配布をします。栃木県の女性議員連盟では、5月24日に県知事に、25日には県教育庁に生理の貧困に関する要望書を提出しました。経済的理由などで生理用品を買えない方への無償提供や学校、公共施設などへの設置を求める内容です。下野市は住みやすい町、子育てしやすい町を目指しています。ぜひ下野市でも無償配布を検討できないか伺います。1番、生活保護受給世帯で希望する方に生理用品を無償配布することはできないでしょうか。2番、就学援助を受けている世帯で希望する方に生理用品を無償配布することはできないでしょうか。3番、小中学校の保健室について、生理で困ったときに訪れやすい環境を作り、児童生徒に伝える工夫が必要と考えますが、いかがでしょうか。以上、答弁のほどよろしくお願いいたします。
執行部の答弁を求めます。広瀬市長。
中村議員のご質問にお答えいたします。生理の貧困についてでありますが、生理の貧困とは、議員からもご説明ありましたが、経済的困窮などさまざまな理由から生理用品を入手することが困難な状態にあることを指すものでありまして、昨今発展途上国のみならず世界的な問題となってきております。昨年11月には世界で初めてイギリスのスコットランドで生理用品の無償提供を定める法案が可決され、学校や公共施設で生理用品を必要とするすべての人に無償で提供されることになりました。同様にニュージーランドにおいてはすべての小学校から高校、フランスではすべての大学に生理用品の無償提供を行っており、生理の貧困の解消に向けた動きは世界中に広がっております。このような世界の動きによりまして、国内においても生理の貧困に対する関心が高まっており、議員ご指摘のとおり、群馬県の県立高校や大学をはじめ県内の自治体においても現在宇都宮市のほか3市で実施をしており、全国的に生理用品の無償配布の取り組みが行われているところであります。これらを踏まえまして、ご質問の1点目、生活保護受給世帯の生理用品希望者への無償配布についてお答えをいたします。生活保護制度は憲法第25条に規定する理念に基づき、 国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とした制度であります。生活保護によりまして保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならないとされていることから、生活保護費は衣食、その他日常生活の需要を満たすために必要な額を支給することとなっております。また、最低限度の生活に必要な額は、物価状況によって違うため、国により物価が高いと判断された都市部の市区町村ほど生活保護費は高価であり、安いと判断された市区町村は定額となります。本市の保護生活保護費につきましては、小山市や栃木市、上三川町、壬生町など近隣の市町と同額になっております。さらに年齢や世帯人数によって定められました基準額があり、それらを積み上げることにより生活保護費を算出するため、生活保護費は世帯状況に応じて支給額に違いがあります。生活保護費の内訳といたしましては、食費、衣類、光熱水費、日用品の購入に必要とされる金額も含まれております。一方、生活保護を受給しておらず、同等の収入で生活している世帯との均衡を考えた場合、生活保護受給世帯を優遇することになるため、現時点において、生活保護受給世帯のみを対象とした生理用品の無償配布は考えておりません。しかしながら、生活保護受給世帯を含め、コロナ禍における失業や収入の減少により、生活に困窮している世帯が増加している状況にあることから、今後、関係機関と協議を行い、実施について検討してまいりたいと考えております。次にご質問の2点目、就学援助を受けている世帯への生理用品の無償配布及び3点目、小中学校の保健室における児童生徒に伝える工夫につきましては、教育長より答弁をさせますのでよろしくお願いいたします。
石崎教育長。
中村議員のご質問の2点目、就学援助を受けている世帯で希望する方に生理用品を無償配布することはできないかにつきましてお答えいたします。学校における生理に関する相談については、主に養護教諭や女性教員が対応しております。なお、本市の教員は、他市町に比べ、女性の占める割合が高く、生理についてより相談しやすい状況にあるものと思われます。そのため、児童生徒が学校で生理に関する内容で相談する際には、養護教諭や女性の教員に直接相談したり、男性の担任が相談を受けた際には、保健室の養護教諭に相談をつなぐなどの対応を行っているところです。この対応は、市内すべての学校にて実施しており、学校の規模により多少の増減はありますが、少ない学校で年間に数名、多い学校で1週間に1名程度となっております。その際の相談内容としては、急に生理が始まってしまい、生理用品を持参していなかったり、家に忘れてきてしまったりするケースがほとんどであり、家計が困窮していて、生理用品を購入してもらえないなどの相談はございませんでした。また、日頃より児童生徒の様子を観察する中でも、生理用品が準備できずに、 困っている様子のある児童生徒は見られませんでした。市教育委員会としましては、これまでの学校の対応実績から就学援助受給世帯において生理用品の購入ができないほどに経済的に困窮している状況はないものと考えております。しかしながら、議員ご指摘のとおり、保護者の理解不足で生理用品を使うことができないような児童生徒や、ネグレクト等の虐待により生理用品を使わせてもらえないような児童生徒が現れないように、学校における見守りや困ったことがあればいつでも相談できる環境づくりを市教育委員会と学校とが連携して進めてまいります。ご質問の3点目、小中学校の保健室について生理で困ったときに訪れやすい環境を作り、児童生徒に伝える工夫が必要と考えるがどうかにつきましてお答えいたします。先ほどの答弁でも述べさせていただきましたが、保健の授業で生理について学習する際に困った時には保健室で相談できることを児童生徒に伝えており、これにより多くの場合は保健室にて養護教諭が相談に対応しております。また小学4年生以上で実施する宿泊を伴う学校行事の際には、すべての学校において必ず生理中の入浴の仕方や生理の時のために準備する用品について事前指導を実施しております。その際にも困ったことがあれば養護教諭が相談に乗ることを伝えております。これにより養護教諭が児童生徒から処刑や生理痛についてや生理用品の選び方についての相談などを受け取り、また学校で急に生理が始まったり生理用品を忘れてしまったりした児童生徒には生理用品を返却不要で渡したり、ショーツの対応をするなどの対応を行っております。このようにこれまでも生理で困ったときに訪れやすい環境づくりに努めてまいりましたが、思春期ならではの多感な時期に一人一人に寄り添った保健室経営ができるよう努めてまいります。
中村節子君、
はい、答弁をありがとうございました。それではちょっと伺いたいんですけれども、教育長に伺いたいんですが、宿泊の前の小学校4年生の時に宿泊の前の、事前授業というのが女子児童に行われると思うんですが、小4で聞いたことは小4、小5、小6と覚えてると思うんですけれども、中学生にはそのような機会がなかなか与えられていないんじゃないかと思うんですが、そこら辺については保健室どんどん来ていいよ、生理がつらかったりとか気分が悪かったり困ったときには来ていいよっていうメッセージを伝える場がなかなかないと思うんですが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
石崎教育長。
質問にお答えします。あくまでも私の経験に基づくものですが、やはり中学生になっても宿泊学習ですね、例えば校外学習とかあるいは修学旅行とか、そういった場合には女子生徒が体育館等でその事前指導を行った際、それが終わった後男子生徒だけを先に帰らせて女子生徒だけを残して、そういった生理に関する指導等を行っております。
中村節子君。
分かりました。中学生もそのような機会があるということで、はい、ちょっと昨日の新聞記事で読んだんですけれども、このように小学生の児童や中学生の生徒に対してそのような授業が行われるということなんですけれども、男子生徒を介してっていう、男子生徒は聞かないで女子生徒が聞くっていうことが日本国中で行われていると思うんですが、男子生徒がその生理について何も知らないまま、何も知らないかどうかわからないんですけど、詳しいことは知らないまま、義務教育を終えるっていうそのシステム、 それはいかがなものかっていう意見が載ってまして、なるほどなと思いました。それについて、どのように思われますか。
石崎教育長。
質問にお答えします。あくまでも先ほど男子生徒を先に返して体育館で女子生徒の目を行うのは、あくまでもその宿泊学習に関する時のことでございまして、性に関することに関しましては、もちろん保険の授業でも行っておりますし、最近、すみません、授業名を忘れてしまったんですが、最近は外部機関の方が来てくださいまして、中学2年生を対象にしまして、年間1回なんですが、やはり詳しく男子生徒、女子生徒同席の上で詳しく性に関する話を大変丁寧な表現でさまざまな視聴覚教材を使いながら話をしていただいております。
中村節子君。
はい、分かりました。それでは先ほどのまた教育長なんですけれども、お金生理用品のことで困っている様子が見られない、そのような相談はないっていうお話がありました。生理用品で困っている様子を見せるっていうことってちょっとそこら辺がよくわからないんですけれども、もしも本当に困ったとしても、先生、私は生理用お金がなくて生理用品が買えないっていうような子はいないと思うんですね。それはちょっと恥ずかしくてとても言えることではないというふうに思っている子がたくさんいると思います。そこら辺のことで個人のプライバシーに配慮しながら、無記名でアンケートを取ることももしかしたら必要なんじゃないかと思いますが、そこら辺はどのようにお考えでしょうか。
石崎教育長。
質問についてお答えします。確かにこれまで困っている様子を見せる児童生徒がいなかったということは事実であります。しかしながら相談がないから困窮している児童生徒はいないとは捉えずに、こちらから積極的に実態を把握する必要があるものと感じております。議員ご指摘のところでございます。そのため生理について学習する際に、生理用品の使用状況や購入状況等についても確認できるような、そういったアンケート等の実施についても今後検討してまいりたいと考えております。
中村節子君。
はい、アンケートについても検討していただくということなので、よろしくお願いいたします。ですね、それでは生活保護者と生活保護受給世帯とか就学援助のことをにいたの方に対して希望する場合には無償配布をお願いするということなお願いするということを私は言っていたんですが、検討していただくということで大変ありがたいんですが、内閣府の先ほど調査が発表されたんですけれども、その一覧表を見ます と、災害用の備蓄から無償配布をしている自治体が多くあります。生理用品っていうのは腐るわけじゃないですね。食べ物と違って腐りはしませんけれども、メーカーによると未開封の状態で製造から3年が使用の目安ということになっています。災害用に備蓄してある生理用品をチェックして3年を過ぎたものは無償配布に回すということは一時的な方策かもしれませんが、やるべきことではないかと考えています。そこら辺のことを検討していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
市民生活部長。
はい。災害用の生理用品の在庫の関係で、現在、本市ではですね、真空パックで、10年保存可能の生理用品を、1100ほど去年購入しまして、現在のところ、今、議員おっしゃるようにですね、そちらに使う予定というのはございませんので、今後その、あくまでも災害予定ということで、10年間の保存可能ということでなってますが、それについては、今後ちょっと検討は必要かなということで考えております。
中村節子君。
はい、10年 OK ということなので、まあ、10年経つ、少し前ぐらいになったらまた考えてください。それと、先ほどの申し上げた内閣府の調査の一覧を見ますと、住民から寄付された生理用品を配布する自治体がありました。そのような呼びかけを市として検討できないか伺います。
健康福祉部長。
はい、お答えいたします。現在ですね、本市におきましては、生活に困窮されている方に対しまして、緊急食料等の給付事業、こちらをですね、社会福祉協議会に委託をして実施しているところであります。で、まあ、こちらの給付にあたりましては、アルファ米のほかにですね、粉ミルク、缶詰とかですね、そのほかにも、紙おむつなども、給付はしているところでありますが、その中そちらの社会福祉協議会で行っている事業に関しましては、外部からの寄付、そういったものも、集めたもので、支給をしているといった、実情でございます。で、今後ですね、そちらの中において、その生理用品についてもですね、検討はしていきたいということでは考えておりますが、その給付に関しましてもですね、また改めて呼びかけができるようなことができるようにですね、検討はしてまいりたいというふうに考えてございます。
中村節子君。
コロナ禍で大変な思いをしている方がいるっていうことを皆さん感じていると思います。で、大きな寄付はできないけれども、生理用品1パックだったらなんとかなるっていう方もたくさんいると思います。今まで生理用品っていうのはドラッグストアに行っても銀色買うと銀色の袋に入れられて内緒内緒っていうような感じのものでしたが、なんかここに入れてくださいっていうようなそういう寄付を募っていくことで目に見えるか、そういうことを隠しておいてもしょうがないということで、おいぴらにしていくことが大事だと思いますので、ぜひ検討していっていただきたいと思います。それからですね、先ほど保健室で入って生理について相談しやすい環境づくりを行っていくということがおっしゃったんですけれども、ポスターなどを作って常時見える体制っていうのを作っていくことが大事なんじゃないかと思います。保健室の外に、生理で困ったら来てくださいとか、そういうような言葉を毎日よく目にしていると生きやすいと思います。その3年間なり6年間で1回ちょっと言われただけだと忘れてしまうようなこともポスターにして毎日見ていることで効果が出てくると思うんですが、そこら辺はご検討いただけないでしょうか。
ご質問。
石崎教育長。
ご質問についてお答えします。今議員ご指摘の、ことですが、今後、検討してまいりたいと考えております。それと、その生理に関することにつきましては、かなり職員間ではかなり共通理解を図れるような、例えばですが、今日、何年何組の誰それが、生理痛で休んである、保健室にやってきたとか、そういったことは管理職をはじめとして学年の先生あるいは生徒指導担当、そういったものにも保健室代理等で周知が図れるような形になっております。
中村節子君。
何でもそうですけれども、目に見えるかっていうのは大事だと思いますので、ぜひぜひとも進めていっていただきたいと思います。今回質問しましたのは、大変勇気がいることでした。なかなか大っぴらに口に出したことはありませんので、男性がたくさんいる中で口にすることはちょっとなかなかはばかられるんですけたんですけれども、やっぱり勇気を持って一歩ずつ進んで、女性しかこのような質問はできないと思いますので、少しでも一歩ずつ進んでいっていくことを願っています。で、最後になりますが、生理用品を適切に使用しないと膣炎や 尿路感染症、腎盂炎などの病気になる危険性があるそうです。ひどくなると不妊につながることもあります。生理用品が買えないために生理中外に出られなくなって仕事や学校にも行けなくなるというケースもあるそうです。生理はその名の通り生理現象です。生まれつきの体の仕組みで医師ではどうにもならないことで、お金があろうがなかろうが長い間付き合わなくてはならないものです。生理については今まで言葉にすることがタブー視されてきて、女性同士でもなかなか話すことはありませんでした。この問題が大きく取り上げられることで、皆で話をすることができて、少しでもいい状況になって、将来的にはトイレットペーパーのように普通に女性トイレに設置されるようになる世の中が来ることを願っています。下野市は市として真剣にこの問題に取り組んでいただきたいと思います。これで質問を終わります。
9番、中村節子君の質問が終わりました。